本日のゲストは玉川住宅にお住まいの友清恵子さんです。友清さんは以前中学校の英語の先生でした。こんにちは、友清さん。
友清です。こんにちは。
今回ラジオの出演をしていただくにあたって、先生のお家に3回ほど行ったんですけど、行くごとにリンゴとかお菓子とかお茶とか美味しいものをたくさん食べさせてもらったりして、取材をするというよりも恩師に会いに行くっていう感じだったんですけど、今日は親しみを込めて友清先生というふうに呼ばせてください。先生は教師時代から詩集や小説を書いて本を出版されていたんですね。
そうですね、書くのは高校時代、大学時代から、はい、ぼちぼち書いていましたが、本を出したのはやはり教師をやり始めてからです。
文章を書くのって行き詰まったりするんですけど、はい、スラスラ書けるもんなんですか？
いえいえ、そんなスラスラは書けません。私は小さい頃ね、グズでノロマでね、運動が苦手なね、本ばっかり読んでる女の子だったんですね。ですから自然とその文章でしか自己表現ができないという、そういう形で高校時代から文芸部に入ったり、大学時代には同人誌作ったり、その同人誌の作品が、ちょっと褒められたりしてるうちに、新聞の連載が頼まれるようになって、それで本を出すようになったんですね。
で、先生、初めてその本を出した時ってどんな気持ちでしたか？
そうですね、それはもう晴れがましい気持ちで、とにかくいいのかな、こんなことさせていただいてっていう感じでね。
そうなんですか。
すいません、ゴミ増やしてごめんなさいっていう感じだったんです。で、それはね、今でも変わりません。
本のその題名を紹介していただけますか？
はい、一番最初に出した小説集が錆びた星という短編集です。はい、それから桃草は風の心にというのが母の詩を書いた小説ですね。はい、新聞連載したものです。最近出したのが夕凪のブーメランという、これは私の子供時代からずっと書いた、私の自伝ではないのですが、それが基礎になっている小説です。関西大震災、淡路大震災がテーマになっています。それからクイナの歌という詩集を出しています。
図書館の方にもありましたので、ぜひ皆さんに読んでほしいですね。
お願いします。
はい、それで今詩集が出たんですけど、教師であった時の悩みとか、子供への その励ましのメッセージとかすごく伝わってきたんですけど、はい、教師時代で一番思い出に残ってることっていうのは何ですか？
38年も教師やってきましたからね、はい、一番なんてそんなもう山のようにありますから、
いっぱいありすぎて、
はい、一つだけ特定することはできませんけども、はい、まあなんつっても荒れた時代に教師をやってきたのでね、荒れた飛行生徒を追っかけて、はいはい、もうそれこそ夜打ち朝がけ、
夜打ち朝がけ、
はい、もう夜中まで仕事をしたんです。タバコ吸ってる子を追っかけてね、喫茶店に張り込んでいたり、
張り込んだり、
仲間と一緒にね、本当にもうしゃかりき働いたというかね、体を張って仕事をしたというのがとっても印象に残ってて、
私も中学校の時に英語の授業だったんです。ボイコットしたりとか、あと掃除時間中に外回りの掃除で友達とおしゃべりをして、全然掃除しなかったりとか、
いましたいました。
なんかね、本当、
はい、掃除はみんなしませんでしたね。
そうですね、先生今ごめんなさいって感じです。今日詩をお持ちいただいたんで、はい、ここで朗読をしていただいてもよろしいですか？
はい、それでは。一輪車、優雅になんて走れるわけがありません。ハンドルもブレーキもないのですから。氷のようにしなやかなギア付き自転車やオゾンを食い散らす四輪駆動の間を縫って、ただもう闇雲にこけないように進むしかないのです。尾低骨のきしみを聞きながら、泳ぐ両腕に雲を抱きながら、ただもうシャニムにペダルを踏み続けるほかはないのです。出くわす猫におろおろ謝り、かすめ飛ぶ鳥にお愛想を振りまき、やむ少女の細い息も紡がねばならず、姿を消した誰彼の骨も拾わねばならず、休息なんて取れるわけがありません。ストッパーもない身は止まれば倒れるのですから。目障りは承知の上です。後ろ指刺されながら無様にかけ、いつかたどり着く崖っぷちまで走り通すしかないのです。
ありがとうございました。詩っていうのは 目で読むだけなんですけど、声にして読むと違った印象を受けますね。
そうですよね。朗読のための詩をこの先ちょっと書いてみたいなと思っていますけども、はい、
調布でのおすすめの場所はどこでしょうか。
私は今玉川沿いの玉川住宅というところに住んでいますが、はい、そこの土手がおすすめです。毎朝暗いうちに歩いてですね、もうとにかく夜明けの空、それからまだ残っている月、それから星、それから富士山、だんだん明けてくるそのね、全体の景色が素晴らしい、うん、特に冬は大好きですね。で、仲間がいてですね、はい、必ず会うんですが、土手友と呼んでいます。
これから挑戦していきたい夢は何ですか。
今私コーラスとお絵描きをまあやってるんですが、コーラスの方はこれから演奏会に向けて新しいのをやってるんですが、混声合唱の楽しさですね、歌う喜び、それをぜひ若い人にもね味わってもらいたいと思って、ちょっとここで宣伝させてもらうと、エトワール合唱団、エトワールというのが土曜日の夜、はい、田作りの休会で、まあ、他でもあるんですがやっていますので、ぜひ覗いてみてください。素敵な先生と、それから今水の命なんかやってますからとても親しみやすい合唱です、はい、ぜひお願いします。それからもう一つお絵描きをやってるんですが、これはもうちょっと勉強しないとなかなか上達しないので、早く上達して自分の刺繍の挿絵ぐらいは描けるようになりたいなと思っています。
人生の先輩として、はい、子供とか大人とかにメッセージがあったらお願いしたいんですけど、
はあ、そうですね、子供にはですね、みんなで遊ぶことをぜひ覚えてもらいたいです。ファミコンとかテレビゲームとかね、そんなんじゃなくて、みんなで一緒に遊ぶことをぜひ覚えてほしい。それから大人には、子供や若者たちがですね、手本というか目標にできるようなね、なんか生き生きした生き方をまず自分がしてほしいと思うんですね。子供にああしろこうしろじゃなくて、それから子供にも大人にもぜひ日本がですね60年も戦争をしないできた国だということ、これからも絶対しないということをね、ぜひ体に叩き込んでほしいと思っています。
はい、私もしかと心に受け止めました、はい、本日のゲストは私が人生のお手本としたい友清恵子さんでした。ありがとうございました。